大名というか、当時その戦国大名として、立っていくためには、強大な権力を持った主君として立っていくためには、そういったことをやらなきゃならなかったということが、これが当時の習いではあったわけです。で、ここで、今日は九州の戦国武将というような、タイトルの打ち合わせで、仮に、そういうことをお話ししておったことで、ちょっと話していることがだいぶずれて行ってまいります、来ておりますが、その戦国時代、戦国大名というものは実態、そうは実際はどのようなものであったかというようなことをですね、少し、お話ししておきたいと思います。で、この戦国時代、戦国大名、これの研究も今非常に盛んになってきました。で、そして、従来イメージしているようなものとはだいぶ違ってきて、違ったものであったと、もうこれかなり納得のいく研究がなされています。ただしこれが、広く世間に広まる、でそして、皆さんの、意味は歴史的常識となるには、これはもうはるかまた事実を要する。それこそですね、教科書に、教科書の内容が変わって、で それでそしてそれを、生徒さんが真面目に学んで、理解して、覚えられるという日が来なければ、難しいとは思いますが、まずもって、戦国大名というものが本当にいたのかというような話までなってきております。で、それ以前の、いわゆる鎌倉室町の守護大名、一国あるいはそれ以上に置かれておったもので、これが、やがて戦国大名に取って代わられる、あるいは戦国大名に、発展するというような言い方が言われますが、いや実は戦国期にまだ守護大名というのはいたんだよと、戦国期守護大名論というようなことも盛んになってきております。ですから九州で言えば大友氏などはまさに、それで、そして、もう戦国というと、これは室町幕府、足利将軍の権威権力というものが非常に衰えて、で、各地のそういう勢力が自立して群雄割拠して地方政権を作っていたと、そういうイメージになっておるんですが、これもまた、いや実はいよいよ最後の最後まで室町幕府あるいは足利将軍の権威、権力というのはこれはどうしても、弱体化していきますが、その権威というものはずっと存在しております。1573年に、信長が室町幕府を滅ぼしたということも、これは今ではいやそんなことはないと、ただあれは仲違いして足利義昭が京から出てったんだと、でそして新たに、毛利を頼って、最終的には友に、友の角友ですね、あそこに落ち着いて、で、少なくともまだまだその室町将軍の亡霊に従うような者がいたというような、そういう状況が知られております。で、戦国大名、これもじゃあその戦国大名が求めていくものも何かということで、これも以前は何かといえば、戦国時代諸国の大名は京に上って、で天下に亡霊することを、これを宿願としておったというようなことがずっと言われてきて、これも近年はようやく影を潜めてきました。で、そしてそこで言われていくのは、そういう地方政権というか地方勢力は もうなるだけそう自分の今持っておるところをどうやって保っていくか、できれば少しずつ広げていきたいな、できれば隣のところとよりは優位に立ちたいなと、そういったことでせめぎ合ってずっと100年ぐらいやってきた。でところが、まあ、とんでもない、織田信長というのが出てまいりましてという話になって、だからその織田信長がその中世的な、まあ、その価値観だとかその世界観であるとかそういうものをひっくり返したと言われるんですけれども、これも実は、まあ、おそらくは間違いであろうと、もうちょっとあだばな的に出てきたちょっと変な、まあ、権力、中央権力であったというような感じですね。細かくやってまいりました。細かく研究されているのを見てまいりました。で、そういうことで、で戦国大名はそういう形で、そういう形で、自分の支配下を安寧平穏に置きたい、そして、しかし隣国とは実はこれは不断な戦争状態にあるという、矛盾した状況でもあるわけです。でしかも、これもイメージとして戦国合戦というと、戦国の合戦というと、戦国大名の当主が、号令をかけて配下の者どもを集めて、一軍団こしらえて、で、攻め込む、あるいは迎え撃つ、大々的な合戦というイメージが多いんですが、これも細かく見ていきますと、まさに普段の日常的な戦争状態があったということもこれ分かってきております。でだからこそ戦国時代というのかもしれないです。でこれも、まあ、実は戦国関係の研究は明らかにこれは東高西低でして、東の方、東国の戦国大名の研究が非常に進んでおります。まあ、今、戦国史研究会という、まあ、学会がございますけれども、これも当初は、東国戦国史研究会というものである。で、非常にその資料の蓄積であるとか、研究の蓄積が多くあります。それを当てはめて、その方法論でもって、九州の特にその西九州、龍造寺、なども研究がどんどん進んでいけばいいなと、私なんかも、本当に在野の人間 でしかも日本史の方、日本中世史が専門でないものですから、そういう研究成果が出てくることに、期待しておるわけですが、これ東国の方を見ていきますと、明らかにその交戦状態にある隣の、大名、領主、大掛かりな合戦がない時でもその境目、境目の村々、境目の町、これはいわゆる国境線がこう線が引いてあるわけではなくて、でその勢力の狭間が言ってみればこの重なり合うような形になっておりまして、でその一帯の村はこれは両方の大名に年貢を半分ずつ納めて、で言ってみればその、平和を買うといいますかね、そういうようなこともやっておる状況があるんですが、そういうところが普段の戦争というかゲリラ戦の舞台になったりするわけです。日頃からその辺りにまさにそのゲリラ部隊ですね、草と申します。草というと何かこの時代小説であるとかそういうのでそのいわゆる忍者ですね、それでイコールのようなイメージがございますけれども、まさにこれはゲリラですね、そういう不正規部隊というか、でそういったものをこそっと送り込んで、ちょっとひどい話なんですが無差別殺戮をやるんですね。野良に出る百姓を殺す、隣に動いていく、その旅人あるいは商人、これを捕らえて殺す、 そういったことをやりまして相手方に恐怖を与える、そして、そういう不安定になったところを攻め込んでまた少しこちらに取り込むなどということを学校が普段に行われていたようなんです。ですから鍋島直茂校が、ねまあ、大きな戦は12回と、鉄から打ったのが300人とか小競り合いは2日3日の間にないことはなかったなんて、言われるのは実はこの辺りでもそういう状況であったということが想像できるわけです。でそしてで、まあ、そういうふうに、上には、まあ、大名と名乗るような大きな領主がいて、でさらにその下に国衆と言われるようなその大名とは一応上下関係にはあるけれども自分が支配している今で言えば、軍ぐらいの広さのところには自分の権力を、まあ、及ぼしておる領主、そういったものの下に多くまさにその、まあ、自治権を持つ村々が存在して、でその村はその自分のたちの自分村の安全保全、それをかけてその領主とまさにそれ交渉をして服属する無条件に服属するのではなくて交渉して生き延びていってたというのが戦国の世です。でこれもこの佐賀で肥前でそういう事例が伺えることがあるわけです。まさにこれも非常に残念なことなんですけれども、その東国の特に武田あたりを研究されている中堅どころというかもうかなり立派な研究をいっぱい残されている方がそろそろこちらの方に手を伸ばしてこられまして、で二坂峠の戦いという非常に大きな有名な合戦がございます。タグの方ですね、これは例の今山合戦よりもずっと以前5年ほど以前の戦なんですけれども、その竜造寺高信公が勢力が大きくなったから大友宗麟が、有馬ですね、有馬氏と連絡を取って、で、まあ、有馬氏が西肥前の諸領主を集めてそして攻め込んでくる、牛塚を越えて攻め込んでくると、でそして宅の辺りで、あれは3ヶ月ぐらいにわたって、まあ、大小の戦が繰り広げられることがあったんですが、これも、私らはこれは江戸時代に成立したもう半分それで公式なものです。佐賀藩の作られましたから、その、軍記物、北肥戦史、九州地難記、などの記述を、まあ、今までは信用して、でそういう大友の働きかけ、大友の有馬への働きかけから起こった合戦と、思っていたんですけれども、でこれが実は、松浦市の方に、残っておりましたより信憑性のある、文書類、ここから見ていくと、その三坂峠あたりの村が、当初有馬に年貢を納めている。でも、有馬に年貢を納め有馬に武薬も出しておる。しかしそっちは遠いから、竜造寺の方に着こうとした。でそれをに怒って、有馬が攻めてきたという、実際はそれであろうと。で、後になって言ってみれば、物事を合理化してで分かりやすいようにいろいろ書かれていくのが言ってみれば江戸時代のそういう軍記物であり、編纂、まあ、資料といいますかね、そういう年代記でありますから、でそういったようにできればその一次資料と申しますか、まあ、当事者が書いたもの、そういったものをに基づいて、まあ、確かなと言いますかね、できるだけ、正確な当時の動きであるとか、あるいはその竜造寺家、鍋島家、あるいは高信公、直茂公、これの実態などがどんどん、分かっていけばということが、これが まあ、それを使わせていただいて、でそういう研究を使わせていただいて、より広く広めたいというような私の、まあ、望みでもあるんですが、まあ、これも常に今まで言ってきたわけですが、やはりどうしてもこれはマンパワーが必要なわけです。今申しましたように、その東国の戦国研究は蓄積がございます。で戦国異文という形で、その初代名、東国の初代名、これの古文書類はきちんと整理されて、でこれは大体古文書というかその手紙類はですね、何年何月というのがはっきり書いてませんから、月日ぐらいしか書いてませんから、これが一体何年のものか、でそれで宛名なんかもそれも通称略称で書かれたり、であるいはその内容にしても当事者の間で分かりきったことは書きませんから、あれこれ一体何のこと言ってるのかと分かんないことが多くございます。でそれをできるだけ、これは何年だろうということで並び替えて、でそしてこれは誰から誰に当ててのことだろうと、でこれは何どういった事件に関するものだろうということを整理していくというような、こういう作業が大変なマンパワーが必要なわけです。佐賀に関してはこれは大変立派な古文書類は、これは全22巻でしたか、古文書修正でありますね、ございますが、まあ残念ながら家別で、まあ、載せられておりまして、これが今言ったようなその年代別、あるいはそのさらにはその細かい注釈まで付されるようなことがなされておりません。でそういうことがなされておれば、これ非常にありがたくて楽なわけなんですけど、でそういうことを言ってまいりました。2006年ぐらいにですね、東京大学の資料編纂所のホームページにですね、これがですから、これは当然東大の学生院生なんかに当てても書かれたものですけれども、今はその中世戦国の肥前が狙い目だよと、まだ誰も研究してないよと、だから卒論とか書くのはいいよなんていうようなと書かれたぐらいありまして、で、ですから、まあ、まあ大変だろうな、やる人いないんだろうなとか思っておりまして、しかしこれも非常に迂闊でありまして、今は佐賀大学の方はですね、佐賀学のこれセンターを作りまして、でそしてでその龍造寺、関係なども、その、まあ、鈴木敦子先生なんかがもう大変、まあ、ご立派な研究をもう特に今まで誰もやってなかったようなその経済関係、などをなさって、あこれはと気がついたのがここ 2,3 年でありまして、でさらに本当に迂闊なことでありますが、もうつい昨日でありましたね、佐賀大学今ネットでそれだけ見せてもらえるんだということで、で、まあ、過去 の、 その論文とかもこれ PDF って、まあ、ネットで読めるんですが、そうすると、まあ、今その佐賀学の方で、まあ、よく、まあ、大変業績を残しておられてます野口友隆さんという方なんかで、2010年11年ぐらいに書かれた論文なんか論文見ましたら、ああこんなところまで来たと、あるいはやはりあるところにはあるはずと思ってたらあったというのが、宅地の方に、宅家文書の方に、先ほど申しました、その、まあ、古文書修正に入っていない、龍造寺高信公関係の文書が、何十通か、まあ、出てきてというか、まあ、見つかりまして、でこれにしても本当にもう一体いつ何、なんていうことを今から、でそしてこれが一体何に意味するのかということも研究しなきゃいけないような内容のものですけども、そういうものが見つかっていくということで、まあ、佐賀 の、 こうその戦国の歴史、戦国史、あるいはその龍造寺史、鍋島史のその実態、まあ、その姿というのも、まあ、今後どんどん明らかになっていって、なっていくであろうと を非常に私は期待しておるわけです。でそれを使わせていただいて、ものを書かせていただこうという、下心があるわけですが、で私も何か少しは、そういったところに、関わりたいということ で、 で私残念ながら崩しはなかなか読めませんで、実は私もお話しているように朝鮮の歴史やっておりまして、文禄慶長の駅を向こうから見るということ で、 で朝鮮、私歴史的ですからその朝鮮と言っておりますが、今韓国にも、実は古文書が結構見つかるようになりました。私がやっておった20年ぐらい前はもう言われて言ってみれば朝鮮戦争で、ほとんどそういう旧家の、そういう資料は焼けてしまったというようなことで、たまたま残っておる、ものが、ただあの国は、やはり文字の国でありますから、一応編纂資料はかっちり守るんです。どんな戦争になっても、それを守る王朝で、王朝として守る、体制なんかができております。それはあるんですが、いわゆる古文書の類がなかったと言われてたんですが、もうかなり実は出てきていまして、で それをもとに、研究も、ぼちぼち進んでおります。ですから、私は昔ほんの少しですね、朝鮮漢文の崩しは読んでおりましたけれども、日本のその古文書の崩しはちょいと、本当に、ふつつかで、でもしかしこれも、五重の手習いでぼちぼち始めて、できればなんとか現物に当たって読みたいというようなところもあります。それ以前に今ある活字に起こされたものを読んでいって何かないだろうかというようなことを考えておるということで、それで、また戻りますけれども、龍造寺高信公のいわゆるパブリックイメージというのがかなりネガティブなもので、今言ったように先ほどから言っているように一般的にはその残虐であるとか太ってたとか言われますけれども、じゃあその高信公の一生というものが、私もあちこち短いものは書きましたけれども、しっかり伝わっているのかと、まずもってそれが基本的なものが人の目に触れないというところがありまして、高信公の言ってみれば伝記というものは、高信公五年譜というのが、高信公五年譜というのがこれが、ございまして、江戸中期に編纂された、もちろん編纂ものではありますが、それ以後の、例えば佐賀藩の正史であります直重公譜などにもこれは引用されるというか、それを元になったものであります。手頃といってはあれなんですけど、止まった分量、さらにもっと大きなものとしては東流家譜という、まさにその藤原氏、龍造寺家ですから東流でありますね、家譜という、これ、全ての元になったといっていいような、これも編纂資料ではありますが、ございます。これ見たいと思ったら佐賀の県の図書館に、でこれは佐賀県史編纂資料として入っておりますが、残念ながらコピーはできませんで、しかもこれはおそらく原文書を原稿用紙に書き起こしたものが製本されて、加増されておるものですから、私も暇見つけてこれは書き写しに行かねばと言いながら、もう10年ぐらい経っているわけなんですけど、こういったものを読んでというようなことをしなきゃいけないし、で例えばこういった特に高信公五年譜をちゃんと最初から読んで、なおかつできれば注釈を入れながら読んでいって、で今日であれば一番手っ取り早いのはまさにネット公開ということになりますけれども、さらにはいろいろつてを頼って、交換するというようなこと、こういったことも龍造寺高信公、検証というか、そういう一つの動きとして、やって やれるものではないかと。でありまして、あの先日、お嬢と少し話しておったんですが、じゃあその機会を見て、特にまさに、まあ、お嬢は、まあ、日頃からおっしゃってらっしゃるように、まさにその龍造寺市、龍造寺高信湖、その周辺に関する、情報の集積あるいは発信地としてこの 4D に位置づけたいということをずっとおっしゃってらっしゃる。でそれであるならば、まあ、例えば、まあ、月1ぐらいでもう高信湖五年譜を読むなんていうことをやれればいいななどということをちょっと考えているというところで、本当取り留めないことを喋ってまいりましたが、時間になりましたので、これで締めさせていただきます。どうもありがとうございました。